皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は共感のネットワークというお話です。前からですね、前からっていうか、私は31年前かに、サラリーマン辞めてね、独立した時に書いた本が、共感、勇気、自然と申しまして、まあ、これからの時代に必要なもの、成功するために必要なものが、あなたは人から共感されてるか、あなたに勇気があるか、そういうあなたは自然か、この3つのキーワードを挙げたわけであります。確かにそんな風になってきたと思いますね。で、今、まあ時代はですね、平成から令和にどんどん動いてきていて、縦の統制がどんどん緩んでるのを皆さんお気づきだと思いますね。昭和の時代ってですね、縦の統制はあるようなないような時代だったんですよ。変幻自在でありましてですね、確かにこの組織の力ってのは今に比べればはるかに強かったと思いますね。今はほら、組織のコンプライアンスだとか、ルールが厳しいだけで、実際は縦の統制なんか緩みっぱなしですよ。だからみんな不正猛攻してるし、組織全く有機的に動かないし、会社全体が沈滞化してるでしょう。あれ言ってみればですね、図体がでかくなっただけで、中の統制が全然動いてない。みんな、要するに、死んだように組織の中にぶら下がっちゃってる。そんな状態なんですね。で、反対に昭和の時代はですね、確かに表、から見るとものすごくその縦の統制で動いてて、例えば野球なんかもね、あの監督のね、高校野球ですね、号令で本当にピシッと動くような、それが望ましいという、どちらかというと軍隊式によく似た形だったんですけども、実態としては横とか下から上の交流がものすごく盛んだったんですね。あれ公式的には縦の上から下なんだけども、実態は横外下から上の交流がものすごく盛んで、言ってみるとその、まあ、枠は重視するけども、実態としては、まあ、相互尊重、相互利益、相互不干渉でやっていったといって、これ全く私は言い過ぎではないと思いますね。例えば相互不干渉って言いましたらね、組織ごとに相互不干渉ってあったんですよ。その今だったらさ、コンプライアンスなんだかんだってね、その組織の外とかいろんなやつが手を突っ込んできて、逆にだからもう自分たちも自分たちの組織と思わなくて、言われた作業だけして給料もらってればいいと。まあそれ以外のことやと本当ろくなことないですからね。それに徹してるところが多いんだけども、昔はやっぱりですね、まあ、我が会社、我が局、我が省、我が省、我が局、我が課、みたいなものはすごく強かったですね。我が部署ね。我が部、我が課、我が係。で、移動とかするんだけども、不思議なことに移動しても今度、移動した先のその利益を守るっていうことね。で、やっぱり不干渉ですよね。余計なこと言うなと、ここは俺たちの島なんだから、お前余計なこと言っちゃいけないよと。これはすごく徹底していて、だからやっぱりこの異なる常識で組織は結構動いていましたよ。分によって動いてるだけじゃなくて、例えばですね、銀行だったら昔は支店長が変わると、その支店のやり方変わるわけね。机の並べ方まで変わりましたからね。そういう問題について、相互不干渉でしたね。余計なこと言わなかったですね。あれはあの人のやり方でって、それを尊重してましたね。相互尊重っていうことで言ったら、今よくあれですね、ウィンウィンって言うんだけども、いやー、ウィンウィンって言えばウィンウィンなんだけども、まあ、メンツが立つようにしてあげるみたいなやつ、メンツ壊すとですね、後がろくなことがないんで、お互いね。まあ、メンツを立つようにしてやるとか、あとは、なんて言いますかね、逆に言うと、まあ、不公平にならないのってことだね。マクロで見て不公平にならないように、いろいろみんな配慮してたってことはあると思うんですよ。で、ですから、こう、まあ、ある時はうまくいけ、ある時はうまくいかない仕事上ね、ありましてもね、まあやっぱり組織が続いていくように、一方的に追い詰めるってことはあまりしない。まあ喧嘩になることはありますけどもね、時々ね。でも基本的には、 平成の時代に護送船団って言われたかもしれませんけども、脱落者を出さないように、総合村長でやっていくっていうところはすごくあったと思いますね。で、総合利益もそうですね。やっぱりこの幸せの配当みたいなものがみんなに行き届くように配慮していたと思いますね。上だけ独り占めっていうこともないしね。で、やっぱりどんな産業にもそれぞれね、こう未来があるように。役所なんかもですね、やっぱりいろいろ考えてやってですね、その業界のボトムアップっていうんですか、業界全体の底上げっていうことは、役所も考えていたし、地域も考えていたと思いますね。それそういう、ちょっとね、近代化の遅れた地域をより積極的にボトムアップする、底上げするなんてことは当たり前にやっていたと思うんですね。で、そういうのはすごく大きな共感を得ていたように思うんですね、私は。だからその、よく、さっきも義理と人情って私申し上げますでしょう。その義理と人情があれば生きられるんですよと。法令だとかコンプライアンスなんとか言ってるからですね、みんなわけわかんないことになっちゃって、何しがわかんなくなるんだと。世の中そんなものなくたってちゃんと回りますよと。義理と人情ですよと。義理っていうのは、道義と道理で、道義は腹ね。で、道理は頭。で、人情は心。だから頭と心と腹、この三つをですね、つなげてね、一体としていけば世の中動くんだと。だから別に、律令、それこそね、近代法制だとか、法律制度だとかね、あるいはその、律令制度だとか、なんかいろんな法律、その他、コンプライアンスとかなくたってね、人は十分に生きていけるんだと。そういうなんか、法制度だとか、ルールが違う人たち、違う社会の間でもね、道義と道理と人情、義理と人情を守っていけば、ちゃんとその生活できると、仕事もできると。これが人間の世界そのものの、ですよね。古来そうやって人々は生きてきたわけで。ですからこの共感っていうののその一番下のところには、やっぱり義理と人情があると思いますね。義理と人情の世界っていうのは不思議に共感を呼ぶんですね。振り返ってみれば私の子供の頃は時代劇の全盛期でありましてですね、例えばこの大川橋蔵のね、銭形平次でございますとか、遠野平次郎の、水戸黄門とかね、大人気ですね。あと、いろいろ言いましたけども、例えばその大型時代劇ってありますと、ちょうど私の時代は、あれかな、片岡千恵蔵かな、加藤豪の大川一でもね、今から考えたらあれ全部ですね、義理と人情なんですね。その法律を振りかざしてですね、裁判所で対決するとかね、そういうね話じゃないのよ。義理と人情で、役所だね、奉行所なんかも役所ですから、義理と人情でこのね役所も物事を収めていくみたいな世界でしょ。だからこうなった俳優なんかみんなハマり役だよな。あとはそうそう、中村梅之助、あら富山の金さんだね。それから時代劇じゃないけども、渥美清の男は辛いよも、ちょうど私子供の時から大人になるまでずっと流行ってましたね。あれも義理と人情なんだよね。よく考えてみるとですね、なんか共感っていうの中にですね、やっぱり義理と人情ってしっかり入ってるように思うんですよ。義理と人情以外の共感って例えばですね、あると、一時のことだよね。例えばなんか、儲け話だとか、あとメディアが作り上げた美談ね。メディアが作り上げた美談なんてのは一時の話でありましてですね。長続きする共感っていうのは、やっぱり義理と人情。道義、道理、人情、すなわち頭、心、腹。これに尽きると思うんだね。そうするとですね、実は義理と人情のネットワークっていうのは、これあらゆる束縛を超えて広がる可能性を持ってるんですね。もちろんその、なんて言いますかね、組織、年齢、人種、国も超えますしね。あとはなんかやっぱり立場も超えていく可能性があるんですね。逆に言うと立場が違って意見が合わないところも、最後は義理と人情でこの話を決めるっていうところがあるんですね。で、義理と人情を持ち出すときはですね、やっぱりその組織であれば、その組織ある程度握ってなきゃダメなんだね。握るっていうのは悪い意味じゃなくて、その組織の運営をですね、自分が司れるっていうことが大事なんですね。なんか交渉やってたってですね、なんか報告して連絡しますと、 ね、メッセンジャーみたいな人だったら義理と人情ってのはありえないじゃないですか。だからやっぱり自分で決めて組織をそのように動かすことができる、そういう人でないと組織の義理と人情ってのはありえないんだね。ということは、それは別にそのね、社長会長とか地位が上の人っていう意味じゃないんですよ。地位が上の人だってですね、それは会議とかね、それこそ役員会みたいなところで物を決めるんでしょうから、義理と人情がない人だったらいくら役員会かけたって物事決まらないわね。だからやっぱりその組織の中でも義理と人情があって、あの人の言うことならってことでみんな動く、こういうものがあって組織の外行って話して、で外との間はこうやって仕切って決めると、義理と人情で決めて相手ともまあ最終的に納得すると、最初は揉めてもね、最終的に納得すると、と中も外も義理と人情で大体みんな相互尊重、相互利益、相互不可侵に話がまとまる、これがいわゆる交渉ですよね。トランプ氏の場合はちょっと違うこと言ってますよね。トランプ氏の場合はやっぱり力による強さってことを言ってまして、最初だから、まあ私が見たらハッタリかますよ、あの人ね。トランプさんって面白い人で、その毎日毎日いろんな書き込みしてますけども、敵味方ってすごくあの人は敏感な人で、敵を打ち負かした時ってすごく嬉しそうに書き込みますよね。例えばアルゼンチンのミレイ大統領と会った話はすごい喜びに満ちてたくさん投稿してますよね。ということはアルゼンチンは昔敵方にあったってことだよね。ということは社会主義者、コミュニストの側にあったのが、アルゼンチンで、これ自分ひっくり返したんでしょ。だからあれあんな嬉しくて、ミレイミレイってですね、たくさん書いてるなと思うんだね。だから前あの若い共和党の候補、男性のラムスワミとかなんかいう人を任したことあったでしょ。で、あの人はディープステートに送り込んださ、まあ犬みたいな人だったんだね。で、あれ、その任した後ですね、嬉しそうにどっかの講演会でさ、ラムスワミはどんな素晴らしいやつかと思いっきり持ち上げて、彼は長くこれから先私に協力するだろうって言ってましたよね。だから、その勝ちと負けにすごくなんかこだわって、それをこう強調する人ですね。あれはですからやっぱ好き嫌いあるでしょうね。日本であれやるとね、あんま好かれないのよ。だから日本人あんまりトランプ好きな人いないよね、あれね。あれあんまりやると日本はね、なんだって言われちゃうんだよね。この若造がみたいに言われちゃうのよ。でもまあしかしさ、アメリカはちょっと違うんだね。アメリカってやっぱりこう強いものにつくっていうところすごく大きくて、あの文化では、まああれの方がいいんでしょうね。この地味にやってんとどっちのサイドか何起こってか分かんないと思われますもんね。埋もれちゃうもんね。あの国だと。やっぱり自分はっきり言わないとですね。で、要するにはっきり物事言わないとダメなんですね、あの国ってのは。まあだからそれは、ただそれだけの違いで、しかしあの人も結局最後は義理と人情で収めてると思うんですよ。やっぱり人々の痛みは分かるし、苦しみは分かるし、それの中でやっぱり生きていく。その力はすごく強いものがあると私は思いますね。ですから、ああいうのを見てると、やっぱりその勝ち負けにこだわる社会であってもですね、やっぱり義理と人情ってのは大変重要で、それをもとにやっぱりやっていかない限りは、やっぱり無理なんだなと思いますね。で、世の中全体をこう見ていてもですね、結局その共感っていうこともね、なかなかその本当の意味でみんなが理解してくれるかどうかってのはよくわからないんですよ。なんかその、何が共感の源泉かっていうのは、やっぱりその時代によっても変わるでしょうし、で、誰かがね、その、まあ宣伝したからといって、それだけで人々が動くとは全く限りませんですね。で、しかしその、やっぱり義理と人情があって、さらにそこにもう一つ加えたいというのがあれば、この人と一緒に未来を作っていくと、自分も良くなるかもしれないという未来に対する思いですよね。ですから、この特にトランプ氏の場合は未来に対する思いというところでみんながより強く結集しているようにこう見えるんですよね。だから共感のネットワークといった場合にはこう未来に対してどれだけその、これからね一緒にやってお互いに未来を作れるか、このあたりの感覚はとても重要じゃないかと思うんです。すなわち今の義理と人情って言っても、今このね、今この止まったこの場所で何かしようと思っても、なかなかそのにできることに限度がありますよね。未来を作るってことでお互いに、その共感し、協力すればできることはたくさんあるじゃないですか。だからやっぱこう、未来づくりということを基礎にした共感のネットワークでないと、なかなかこれからは しばらく本気で前に進まないと思うんですね。そうするとやっぱり自分なりの方針というのはやっぱりいるってことですよ。教官をそのより立派にするためには自分なりの方針、自分なりの行動の方向性で自分なりの行動があって、それを真ん中に人々の輪を広げていくという、そういう構造ですね。で、そのみんなを巻き込むときにやっぱり義理と人情が大事になってくるわけだけども、そもそもやっぱりどういう未来を作るのかという、未来に行くのかという、その部分ですね。ここがやっぱり大切で、だからそれがあまりにも自分勝手なものでございますとね、社会の義理と人情格上のことになると、やっぱり人もなかなか入ってこない。で、より多くの、逆にね、より多くの善をなすこと、より多くの温かさを社会に広げることであれば、皆さんもこう集まってくると、こういうことになってると思うんですね。したがってこの、まあ今いろんなところで皆さんそれぞれ頑張ってると思うんですね。いろんなそれぞれ自分たちの溜まり場を作ったり、組織作ったり、地域運営やってると思いますけども、ここにもう一つやっぱり本格的に入れなきゃいけないのは、どういう未来をするかっていう具体的な構想と、それに向けた行動ですね。その自分たちの組織をどうするっていうことも大事なんだけど、自分たちの組織を超えたところがもっと大事なんですよ。なぜかっていうとですね、やっぱりこう社会全体が変わっていきますから、自分たちだけでこうしたいと思ってもそうならない。どうせはそうなるんだって話すぐなってきますので、社会全体をまあ変えながら自分たちも変わっていくという大きなところから構いませんと。例えば農業でありましたらね、人々の健康をねより増進するんだという、その大きな方針があって初めて自分たちのまあ農業あるし、それから医療とかね、人間の、体のことでありましたらね、まあ、精神体の健康っていうのがあって、ね、その、まあ、健康寿命を伸ばすっていうことですね、病気になり寝込んだりすることはないような社会に生き方にしたいという、そういう大きな話があって、それはこんなふうにしたらできるんでしょうということがあって、それを受けて自分たちもどうするという、そういう何て言いますかね、二段構え三段構えの話でしていかないと、取ってつけたように自分たちが今何できるからこれだけやりましょうと言ってもですね、なかなか説得力が出てこなくて広がりが出てこないんですよ。やっぱり社会全体、世の中全体の動きを想定して、それに向けて自分たちもどうするという、そういう行動にしていく、いかないと、これはなかなかですね、広がりが出てこないんです。で、今もう情報発信ってのは、まあ、難しくないですよね。知っていってみてやってれば、知ってもらうっていうことは全然難しくなくて、まあネットでもいいしですね。それから実際にね、物買ってもらってもいいわけですから。で、最後はやっぱり勝負になるのは会った時だよね。こう、何か商品買ってみて、それ作った人に会ってみて、それ作ってる場所に行ってみて、で、その人たちと共感な輪を結べるかどうかっていうところが最後のポイントなんですね。なかなか今まであんまりそういうことを考えないでみんな仕事してますからね。仕事の成果だけ出せばいいっていうことで、人と人との、なんていうか、共感の輪っていうのは、あまり考えてなかったことが多いと思うんですね。すなわち、舞台の上と楽屋は違うんだと。楽屋はね、客来ないんだから、楽屋ではね、タバコを吹かしてのんびりしていいんだよ、みたいな感覚で、昔はずっと仕事してるわけですけども、それだとこれからなかなかね、難しいんですよね、はっきり言って。だからやっぱりこう、まあ今の若い人たち見てると特にそうですけども、もう中と外の違いもあまりないしね、楽屋と舞台もまあ同じようなもんに見えてるように感じがするんですね。だからやっぱりこう、最後会った時に共感の輪を結べるかどうかっていうところは、今すごく重要な感じがしますね。で、最後そこはだから人間力なんですね。まあ綺麗事といいますか、理論的な話を超えた人間力があって初めて、実はいろんな人たちと結びつくことができますので、まあ最後、だからこの人としてのね、まあ力が試されていきますよ。だからなかなか大変なことなんですよ。本格的に共感のネットワークを広げるっていうことはなかなか大変なことで、でももう難しく考えてもしょうがないですから、来るもの拒まず、去るもの追わず、まあこれが基本ですね。来るもの拒まず、去るもの追わず、自分自身が変わっていくことで、人の場も変わっていくのはまあ当然だぐらいに思ってないと、なかなかこれはやりきることできないんじゃないかなと思います。逆に、来るもの拒まず去るもの追わずで、その地道にね、 自分たちの求めるものをやっていくと、必ずいい人たちが最後集まってきますね。数は少なくてもいい人たちが集まってきますから、まあ、こういう人たちを確認して次を作っていけばいいし、で、その人たちがまた変化するようになったら自分の仕事も変えていっていいと思うんですよね。まあそんな感じでですね、共感のネットワークの基礎には義理と人情があってね、未来志向というのがそこに加わって初めて本格的に今の時代は、いい仲間を得られると思います。そういうイメージでね、皆さんもやってみていただければ成功するんじゃないかなと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、共感のネットワークということでお伝えいたしました。ではまた目光りましょう。さよなら。